今日は詩編の139編のところです。イスラエルのダビデ王について私たちはご一緒に御言葉を見ていきます。主はダビデをどのように評価していらっしゃったのか、神様はどんなふうにダビデを見ていらっしゃったのか、ご存知です。使徒の働きの中でこんなふうにダビデのことが言われています。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行するって。彼は私の心にかなったものであるって。使徒の13章の22節のところです。間違いなく神はこのダビデを喜んでらっしゃった。なぜかというと、彼は神様の心にかなった人であると、そのように聖書が教えます。ちょうどサムエルという預言者がサウルに対して、今あなたの王国は立たない、主はご自分の心にかなう人を求めているって、サウリよと、あなたは悲しいことに王でありながら私の心にかなっていないって、だからあなたの王国は立たないって。神が求めているのはご自分の心にかなう人であるって、そんな人を求めてた。そして神はそういう人を見つけたんです。ダビデでした。神の心にかなったものだ。言い方を変えれば、主なる神の心と同じ心を持っている人です。神様のお考えになっていることが自分の考えであり、神の喜びが自分の喜びであり、神の悲しみが自分の悲しみである人。そのような人です。それが主が喜んでくださる人です。じゃあこのような信仰者として生きたダビデ、このような歩みのその起因となったのは一体何なのか、一体何がそのような歩みを彼にもたらしていったのか、それはね、神様に対する恐れです。主への恐れです。ちょうどモーセが主を迎えようとしています。ヨシアを立てて、そしてイスラエルの民が、新しい民がヨルダン川を渡って約束の地に入ろうとしています。その時にモーセはこんなことを言います。これを知らない彼らの子供たちもこれを聞き、あなた方がヨルダンを渡って所有しようとしている地で、彼らが生きる限り、あなた方の神主を恐れることを学ばなきゃいけない。申命記の31の13のところです。そこでモーセは、これからその新しい約束の地に入っていこうとする者たちに対して、リーダーに対して、私たちがしなきゃいけないこと、自らもそうだし、そしてその子供たちにも教えなきゃいけないことは、神様を恐れることであるって。もちろんこれには、清い正しい神の前に我々が常に生きているんだというこの事実が私たちを震えさせます。今私たちそれ見ていきますけれども、清いそういう恐れというのを抱きます。しかし同時にこの恐れというのは、そういうふうに神様を怖がるというよりも、神様を愛するがゆえに神様に対して深い畏敬の念を持つという、そのことも当然この言葉を教えるわけです。ダビデは主を恐れる人でした。だからこそ彼は主のお心を持って生きることができたということが言えると思います。神様をいつも恐れていたから、故に神に喜ばれることを考えるし、神に喜ばれることを選択するし、またそれと逆のことは自ら遠ざけていこうとする。確かに多くの人々によって愛され、尊敬を得ているこのダビデ。 どうしてこういう人物として彼は成長していったのか、その鍵になることはがこの139編のダビデ自身が書いたその御言葉の中に記されているように思います。願わくば今日私たちがこのダビデの信仰というのを我々見ていくことによって、あなたもそして私自身も彼がそうであったように神様を喜ばせるものとして成長したいものです。神様が求めておられるような神の心にかなったものとして神の栄光をますます表していく、そのようなものとして成長したいものです。秘訣を見ていきましょう。いいです。まず簡単に言えば、ダビデは自分の神様のことをよく知ってます。その知識というものが神様に対する正しい恐れをもたらしたんです。よく私たちも言うじゃないですか、あなたよく状況が分かってないねなんて、ね、分かってたらもっと違う行動をするからでしょ。違います。状況が飲み込めてない、つまりその人のやってることがふさわしくないからです。状況が分かればそれにふさわしい行動をするんであれば、我々も神という方がどういう方であるかということを理解すればするほど、それが間違いなく私たちにふさわしい行動へと導いていきます。ダビデは自分の神についてこの139編の中で1節から18節までに3つのことを私たちに教えてくれています。私の神はこういう神だと彼は言うんです。1つ目は、私の神というのは全知の神だと言います。すべてのことを知ってらっしゃる神だと。細かく今見ませんけれども、2節ご覧くださいます。まず1節からですけど、あなたは私を探り私を知ってるって、私のすべてのことを知ってる神だ。2節見ると、私の座るのも立つのも知ってる、つまり私のすべての行動を知ってるということです。あなたがしてこられたすべての行動を神は知ってるんです。3節見てみますと、あなたは私の歩みと私の不足を見守り、私の道をことごとく知っておられます。ダビデはここで、私のその歩みだけじゃない。私のすべてのことを神様は見守ってらっしゃる。私の歩むその道をことごとく知ってるって。つまり私たちが歩んでいこうとするときに、当然私たちはものを考えるわけです。ですから私の神というのは、私のそのすべてのことを知ってる。2節の後半にもありました。私の思いを遠くから読み取るって。つまり私の考えていることをみんな知ってるって言うんです。しかも4節を見てみると、私たちの話のすべても知ってるって。言葉が私の舌に上る前に何としよう、あなたはそれをことごとく知ってるって。あなたのすべてを、あなたの行動も、あなたの考えも、あなたの話も、全部神は知ってるって言うんです。ですから神の前に内緒話はないんです。どんな言葉も我々が口から発しようと発しまいと、神はすべてを見てらっしゃるんです。それが神なんです。それだけでも私たちを震えさせません？ちょっと神様、少し勘弁してくださいよと。ちょっとその恵みをくださいよと。ここだけ神様耳を塞いでるとか、目を覆ってるとか。ダビデが言うのは、私の神は私のすべてのことを知っている方だ。五節を見てみますと、前から後ろから私を取り囲んでくださって、見て私の上に置いてくださった、祝してくださっているんです。神はちゃんと私のすべての必要を知った上で私を守り祝してくださっている。少なくとも皆さん、この神があなたのすべてを知っているという事実は、あなたに大きな喜びをもたらすか、あなたに大きな恐れをもたらすか、どちらかです。ある人々は一生懸命神のために生きても人々に理解されない。でも神がすべてを知っているというのは、この上もない慰めでしょ。 だってあなたが神の前に立った時に、人々は知らなかったけれども、すべてを知っている神があなたのその信仰に応じてふさわしい祝福をくださる。それは信仰者にとって大きな希望です。人々は誤解しても、人々が理解してくれなくても、人々は評価してくれなくても、すべてを知っている神様が正しい評価をくださる。しかし我々どっかで二面性を持っているならば、つまり教会の顔と普段の顔とかね、教会の顔と家の顔とか、もし例えばそうであれば、ね、教会に来るときはよそ行きの顔してるかもしれない、信仰者らしい仮面をつけてくるかもしれない、でも本質を神様見てらっしゃるって、恐ろしいことです。もしそうだったら、その罪を悔い改めて神の前を正しく生き続けること、ダビデと同じように、私の神はすべてを見てて、私はこの方の前に隠せるものは何一つないことをしっかり覚えなきゃいけない。二つ目に、7節から12節をご覧いただきますと、ダビデはここで、私の神というのは偏在の神であると言います。どこにでもいらっしゃる神ということです。7節のところに、御霊から離れてどこへ行きましょう、あなたの御前を離れてどこへ逃れましょうって、つまり答えは明確です。どこへも逃れることはできないということでしょ。つまりどこ行ったってあなたは神の前に立ってるって言うんです。宇宙の果てに行ったとしても神の臨在から逃れたんじゃないんです。どこに行こうと神はちゃんとあなたを見てるって言うんです。8節をご覧いただきますと、天に昇っても黄泉に床を設けても、天にあっても地にあっても、また黄泉に下ったとしても神がいらっしゃらないところはないって。9節には、暁の翼を買って海の果てに住んでもって、この暁というのは夜明けの話ですよね。ですからある人々はこれは東のことを指しているって。そうすると海の果てというのはすべて対照されているわけですから、対されているわけですから、東と西の話だって。ですから天に昇ったとしても神はおられるし、地に下って黄泉に下ったとしてもそこにも神はおられるし、東の果てに行っても神はおられるし、西の果てに行っても神はおられるって。つまり神の御前を離れてどこへも行くことができないって。11節にも、昼であろうと夜であろうと常に主はあなたと共にいるって言うんです。これもさっき見てきたように2つの反応が出てきますよね。ある人々にとってはこんな慰めの言葉はありません。いつも私と共に神がいてくださるって。これは私たちにとって大きな慰めです。一人ぼっちじゃないって。行くところどこに置いても主が一緒に行ってくださるって。その方が励ましをくださり、その方が力をくださり、その方が知恵をくださって、あなたは私を用いてくださるって。私はあなたを離れず、あなたを捨てないって。慰めの話です。感謝なことです。しかし主が共にいるということはある人にとったら恐ろしいことです。だってあなたが罪を犯しているときに主は共にいてくださるんですから。三つ目にダビデが言うことは、私の神というのは創造の神だって13節から18節の中で教えます。13節をご覧いただきますと、あなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てたからです。そうしてあなたは作られたんです。この組み立てたというのは、言葉は覆うとか被せるとか、また折る、旗で折るっていう、糸を編んで織物を作るということです。そういう言葉が使われています。神様がダビデを、ダビデの母の胎の中で折られていった。縦糸と横糸を見事に折り合わせて、見事な絵柄を作るように、神様は母の胎にあって 特別に見事に作ってくれたって。明らかに私たちの神様というのはこのようにしてあなたを特別に作ってくださった。エレミアの一章でエレミアはこう言います。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出てくる前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていたって。すごいメッセージでしょ？エレミアに対して神であるお方はあなたを体内に形作る前からって。神が人を作ったんです。我々を作ってくれたんです。すべて神様の御業なんです。神様は私たちの創造主であるって。14節ご覧いただきますと非常に素晴らしい真理がここにも記されています。私は感謝しますって。ダビデは神様に感謝を捧げています。で、この感謝しますという言葉の後に理由を表す前置詞がついています。つまりなんで感謝するのか、その理由をこの後で述べているんです。何を感謝していたか、作られたことを感謝するんですが、日本語の新約聖書を見てみますと、あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどですと、このように記されています。ここに出てくるこの苦しい、また恐ろしいという言葉、この恐ろしいというのは怖いという意味じゃありません。これはその人のうちに、ここはダビデですけども、ダビデのうちに畏敬の念を起こさせるお方、そういう方だと、そう言ってるんです。ダビデはつまり自分が作られた創造の御業を見るときに、その御業を見るだけで私たちはその作ってくださった方に対して畏敬の念を抱く、そのことを言うわけです。苦しい御業って、あなたを成してくださったその創造の御業っていうのは非常にまた大いに素晴らしいものだって。この苦しいっていうのは区別するっていうふうにも訳せる言葉です。ですから他のあらゆるものと区別されている。我々人間は他の動物と区別されてますよね。全く違うものです。そういう意味もある言葉を使ってます。さあここでダビデが言わんとしたことは何だったのか、こういうことが言えます。彼はあなたは、神は、神であるあなたは私を驚きの御業で私を素晴らしく作ってくださった。ですからダビデは自分自身を作ってくださったその神様の創造の御業に心からの感謝をしています。信仰者の皆さん、もしそうでなかったとしても、我々一人一人はそのことを神様の前に感謝しなきゃいけない。いいです。御言葉が私たちに言っているのは、あなたは神様によって特別に作られたんです。あなたが作られたその神様のあなたを作るためになさった御業っていうのは驚きの御業でしかありません。だから自分たちの体を見るときに、我々はその精巧さに、精密さに驚かされるんです。そして同時に私たちは感動するんです。なんてすごいものを神様を作りになったんだ。ですからダビデがこの14節で言っていることは、あなたは私を驚きの御業で、また素晴らしく私を作ってくれた。そのことを知っていたがゆえに、彼は神様に感謝したんです。それが理由だったんです。詩編の40編のところでも、このように記されています。ダビデがこう言います。我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と、私たちへの見計りは数も知れず、あなたに習うものはありません。私が告げてもまた語っても、それは多くて述べ尽くせません。あなたのなされたその素晴らしい御業は数も知れず、あなたに並ぶような人はいないって。 我々がこうして生きていること、神様の素晴らしい御業です。神はあなたや私を特別に作ってくれた。この世の中に二級品はいません。全部一級品です。最高のものとして神様が作られたんです。そのようにダビデは知って、それを神様に感謝しています。15節16節見てみますと、私が密かに作られ地の深いところで仕組まれたとき、その骨組みはあなたに隠れていませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物のすべてにすべてが書き記されましたと。非常にダビデは詩的にその体内での子供の成長というものを表しています。今私たちは簡単にダビデ自身がなぜ神様に対して深い愛を持ってたのかと、その理由を見てきました。それは彼自身が自分の信じる神様を知ってたからです。こんなすごい神様によって私は作られ、こんなすごい神様によって私は救いに至り、そしてこの神様と共に私は永遠を過ごすことができる。その事実が彼の心を感動させ、喜びに満たし、そしてその心がこのような神様に喜ばれるものとして生きていきたいという、そのような動機となり、そのような実際の行いを生み出してきたんです。さて、19節から今私一緒に残った時間見ていきたいんですけれども、ダビデの願いがここに出てきます。よく見ていきますと、非常に19節から22節って、今神様に素晴らしいその創造の御業を感謝してたダビデに何かふさわしくないことを語っているように思いません？悪者を殺してくださいとか。でこういう言葉を私たちが聞くと、どうも首をかしげたくなります。なんでダビデこんなこと言ったんだろう。で実際にこういうことを語っている、その、例えば詩編だけ見ても、詩編たくさんありますでしょ？詩編の例えば33編も58編も59も83も109も139も137節も出てきます、繰り返して。このように。神様に裁きを求めている、そのような御言葉が。私たちは御言葉から許すようにと教えられています。そうすると、なんでこんなことをダビデ祈ったんだろうと、そう思ってしまいます。で、ぜひ見ていただきたいのはね、これはダビデ自身の個人的な恨みであるとか、怒りが記されているのかどうかなんです。もうあの人のことが嫌いでとか、もうあの人のことが憎くてとか、神様どうぞあの人を早くなんか処分してくださいとか、裁いてください。そんなことが記されているのかどうかです。違いますでしょ？彼が何かしようって言ってるんじゃないんです。神をどうか悪者を殺してくださいって。なんでこんな表現を使ったかっていうとね、これは彼自身の憎しみから出てきた言葉ではなくて、神様のことを考えて彼が発言してるんです。ダビデが考えたのは神のお心なんです。神様が悲しまれることが自分にとっても悲しみだったんです。ですから彼がしたことっていうのは、神が憎まれることを自分も憎んだんです。このことは後で少し説明します。ダビデは神様を愛してた。神様を愛してました。そこでこの人々を見たんです。この悪者って19節に出てきますよね。邪悪な人たちです。非難されて当然の者たちです。 また19節の後には血を流す者ども出てきます。罪なき者の血を流したり殺人を働いたり、そういう者たちです。でこの人々の特徴というのは常に神様に逆らい続けているんです。創造主なる誠の神様を心から崇めようともしません。この神を無視して彼らは生きているんです。19節のところに神という言葉が出てきます。これはこの139編でも使われている主ヤーウェという、そのような言葉ではありません。ここではエルという言葉が使われています。力がある、強力な、そういう意味です。ひょっとしたらこの神様に逆らい続けている連中は自分たちの力でこういったものを築き上げたんだとか、自分たちの力でこういったことをしたんだと、自らの力に過信してたのかもしれない。彼らは力の源であり、そして全能なる神様を全く無視して、そしてその神様に逆らい続けている。彼らがしていることっていうのはこの神様を憎んでたんです。それが証拠に今私たちが見てきたように、この悪者という言葉も血を流すということも、どちらも神が忌み嫌われること、それを彼らは愛して、そしてそういったことを追い求めている。ですからただダビデは闇雲に彼らの裁きを求めたんじゃなかったんです。彼らに愛を示した、しかし彼らはそれを拒んでんです。例えば詩編の109編の4節と5節のところにもそのことがこんなふうに記されています。彼らは私の愛への報いとして私をなじります、私は祈るばかりです。彼らは善に変えて悪を、私の愛に変えて憎しみを私に報いました。なんてダビデが何もしなかったんじゃないんです。人々に愛を示しても彼らはその愛に応えようとしない。彼らはますます神の前に忌み嫌うことを追い求め続けてたんです。明らかにこの神様に逆らう者たち、神の敵たち、ダビデは同様に彼らを自分の敵として見たんです。神がご覧になっているように見たんです。でこういったことはダビデだけではなくて、あのエレミアもそうでした。またパウロ自身もガラテヤ人の手紙の中で、我々が述べ伝えた福音に反することを述べ伝えているような人がいるならば、彼らは呪われるべきですと言っています。またイエス様ご自身も例えの中ですけれども、例えを用いて、そして私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ、なんてルカの19章の中に出てきます。例えですけども、言ってること同じです。神様の御心を求めて、それを喜んで受け入れるのではなくて、それに逆らっている者たち、この神に逆らう者たちに対して神様がどんなことを望んでいらっしゃるか。神は彼らのことを敵と呼ばれるんです。ですから今日のテキストを私で見たときに、我々も神様の敵に対してどのような態度を持って接するべきなのか、ちょっと考えてみる必要があります。例えば私たちがイエス様を信じていない未信の皆さんと接するときに、我々はどうしたらいいかというと、我々は間違いなく愛を持って接します。というのはイエス様もマタイの福音書の5章の中で、私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈れって言われました。繰り返しローマ書の12章の中でも、復讐してはいけません、私のすることだとおっしゃって、ね、ですから我々が周りにいるイエス様を信じてない人たちに対して、我々はキリストの愛を持って接していることです。彼らを憎むんでなくて、彼らのために祈り、彼らの救いのために私たちは最善を尽くすことです。じゃあ今度信者になった場合どうでしょう。 コリント第一の手紙でパウロはこう言います。私は前にあなた方に送った手紙で不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。コリント第一の手紙の5章の9節のところです。10節のところでパウロが言うのはこれは未信者の話じゃありませんよって言うんです。不貧困な者たちと私が言ったのはクリスチャンの話ですよって言うんです。ですから11節にこうあります。私が書いた本当の意味はもし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです、ね、いうことは明確でしょ。我々はクリスチャンの間に何をしなきゃいけないか、罪を犯しているクリスチャンたちに対して我々はそれが罪だということを明確に記さなきゃいけない。それで彼らが悔い改めれば兄弟を得たわけですけれども、そうでなかったら我々はその罪を責めなきゃいけないんです。それでも聞き入れなかったら私たちは究極的に彼らを交わりから断たなきゃいけないんです。何のために？彼らが罪に気づいて立ち返ってくるためにです。私たちは個人的な憎しみからするんじゃないんです。彼らのことを愛すれば愛するほど彼らが神の前に正しく歩まなければその人生虚しいことを知っています。クリスチャンだと称していながら神様に逆らっている者たちがいるならば、私たちは彼らに対してその罪を悔い改めなさいということを勧めなきゃいけない、もし愛するんであれば。そして彼らがその罪から離れようとしないんだったら、我々は残念だけどもこれまでと同じ交わりを持つことはできません。そうして私たちはその交わりを断たなきゃいけないって、彼らが主に立ち返るために。でもその実践をするために非常に難しいのが僕らの情です、ね、そんなことをしたらかわいそうだから、そんなことをしたら、ね、というその私たちの情がそのところを妥協させてしまいます。今日ダビデが私たちにこんな厳しいことを言いました。ダビデは個人的に彼らを憎んでたんじゃない。しかし彼は神を愛するがゆえに、その神様に逆らい続けている者たちに対して、神様、彼らはあなたの敵であり、そして私の敵でもあるって。彼の考えてたことは人々の話よりも彼の神様のことを思うんです。一貫しているのは何かというと、彼はどんな時にでも、神に喜ばれることが一体何かを考えてそれを選択しようとしているんです。だからダビデは神様を愛してたと言えるんです。もし私たちが確かに神様はそうおっしゃってるけども、ね、我々人間はねとか、もし情で流されてしまうならば、それが本当に神様に対する神が望んでらっしゃるような愛を持って神を愛していることになるのかどうかです。ね、シンクロジメさん、神を愛するっていうのは神様の御言葉に私たちは神の助けをもらいながら従っていこうとするんです。ダビデがこのようなことを言ったのは、ダビデ自身が何か罪を犯してたんじゃない。彼は神を愛するがゆえに、その愛する神様に逆らい続けているもの、そして何度も手を差し伸べても悔い改めようとしない者たち、しかもなお神様を冒涜するような者たちに対して、もう一つ説明しておかなきゃいけないのは、ダビデは神を愛しただけじゃなくてね、神様の計画というものを全部知らなかったんです。我々は神様のすべての啓示が与えられましたでしょ。ダビデはそこまで与えられてません。ダビデが経験してきたことは何かっていうと、ね、歴史を通して神様に従う者には祝福がある、そして神に逆らう者には裁きが下る、それを経験してきたんです。そう教えられてましたでしょ。だからダビデ思ったんです。なんでこの悪に対して神様は裁きを下さらないのはどうしてなんだろうって。だからダビデ祈ったんです。神様、これまでなさったように罪に対してあなたが裁きを下されたように、あなたにこのように立てつけ、あなたに逆らう者たち、神様どうぞ裁きを下してください。これまでなさったように。 ダビデが分かってなかったのは、神は忍耐をもって一人でも多くの罪人が悔い改めに進むことを待っているということなんです。我々も思いませんでした？神様一体何をされてんだろうって、ね、何度も何度も私が聞いたのはアメリカですけれども、今のアメリカはかつてのソドムとゴモラよりも罪が重いって言われました。でそれを聞いたときに、いえいえ日本の方がもっと重いですよと思ったことを今でも思い出します。なんで神様裁きを下さらないのか。神様早く裁きを。あなたがこれまで成してこられて、あなたの皆が汚されてます。神様裁きをって。でも我々は言うんです。神様は忍耐を持って一人でも多くの罪人がこの救いに預かることを望んでらっしゃる。ペテロ第二の手紙の3章からそのことを教えられているんです。つまりダビデが知ってたことと我々が今知ってることっていうのは違うんです、皆さん、ね、その知識において神が明らかにしてくれた量と今私たちが明らかにされている量とは違うんです。だからダビデは自分の知ってる中で、神様これまであなたがしてこられたように、あなたにこうして逆らう者たちに裁きを下してください。ダビデ自身の願いというのは神様の喜ばれること、そのことしか考えてなかった。自分なんかどうでもよかったんです。最後残されたこの時間、最後23節24節にダビデの祈りが出てきます。この祈りを見ますときに、皆さんね、彼は自分が裁かれることを求めています。自分が裁かれること、まず自分の心を探ってくださることを求めています。神よ、私を探り私の心を知ってください。一節にも出てきましたでしょ、私を探りって。でこの23節で私の心を知ってくださいって言うんです。というのはダビデは私たち人間の問題は心であることを知ってるんです。彼は自分の心が清くありたいって。だって心が清ければその良い行いが出てくるから。だからダビデは神様の前に、私をどうぞ裁いてくださり、私の心を吟味してくださり、私の心が間違いなくあなたの前に清くありますようにと願ってるんです。そんな人物だったんです。その心が清くあることを望んでた。二つ目に、重い煩いを知ってくださいって言うんです。この重い煩いというのは心配とか不安な状態にある思いです。いろんな気がかりです。それを調べてほしいって言うんです。この調べるって出てくる23節の言葉っていうのは、これはテストしてほしいって言ってるんです。なぜかというと、さまざまなことで心が不安になるとき、心に心配がいっぱい出てくるときに、我々気をつけなきゃいけないんです。そのときが一番我々罪を犯しやすくなるから。誘惑に自ら晒してるんです、ね。しっかり神様を見上げて安定しているときは問題ないんです。しかしいろんなことが起こって心が騒いでいるとき、それが我々にとって一番危険なんです。神の前に間違った選択をする可能性があるんです。いろんな問題があると、私たちは今まで持ってた神様に対する信頼がぐらついたりしたり、またそういう時に神様を見失ってしまって、もう慌ててしまったりする。ですからダビデは、そのような時に自分の思いをテストしてほしいって言うんです。心が本当に心配で、満たされ始めた時に、不安な状態に思いが傾きかけた時に、私の思いをテストしてくださいって。なんでそんなことを祈ったのか。神様の前に正しい選択をしたいと願ってたからです。神の前に常に正しい選択をしたいと彼が願ってたからです。どんな時にもあなたが喜んでくださることを私は選択したい。3つ目に、歩みが間違っていないかどうか、そのことを教えてほしいって言うんです。自分の歩みが間違っていないかどうかを教えてくださるように。 24節のところに私のうちに傷のついた飯があって書いてます。傷のついた、つまり深い悲しみとか傷つけるって言葉です。ダビデが祈っていることは、私のうちに神を悲しませることがないかどうかを探ってくださいって祈るんです。だからダビデは、どれほど神様を悲しませることを避けようとしていたか。彼は明らかに神様を悲しませることを避けようとしていた人です。神様を悲しませたくない。神様を何とか喜ばせたい。四つ目に、正しい常しえの道を歩まさせてくださること。そのことを祈りました。明らかにここでは天国に入る道の話をしているわけじゃありません。傷のついた道と対して神様が喜んでくださる歩み、罪から離れた歩みをしたいと願ってたんです。ですから、この2節に出てくるこのダビデの祈りって見たときに、神様どうぞ私を裁いてくださいと。私の心があなたの前に清くあるかどうか。私は清くありたい。だから、清くないものがあったら教えてほしいって。私の心がいろいろとこう思い煩うときに、神様どうぞ正しいことが選択できるように、私の心を守ってほしいって。あなたを悲しませることをしていないかどうか、あなたを悲しませることを私は語っていないかどうか、そのことを教えてほしいって。あなたを悲しませたくない。そしてあなたが喜んでくださることを私は選択していきたい。これがダビデの祈りだったんです。間違いなくダビデは心から神様を愛してました。なぜそう言い切れるか。彼自身の生活、生き様がそのことを明かしました。詩編の97編のところに、主を愛する者たちを悪を憎めってあります。悪から離れる、罪から離れる、それが神様を愛している人の証拠です。そのことは御言葉が私たちに繰り返し教えることです。主を恐れること、悪を憎むことであるなんて。さて、ダビデ。神に喜ばれる人でした。なぜなら彼は神の心にかなったものだったって。使徒の働きを教えたのはそれだけじゃなかったですよね。私の心を余すところなく実行する人だったって。ダビデは神様の御心を徹底的に行おうとしたんです。彼は神に対して忠実に生きようとしたんです。だから神様喜んでくださった。そんなふうにあなた生きていらっしゃいます？そんなふうに生きたいと願いません？しっかりとあなたの神を覚えてください。そしていつも自らの心を吟味してください。神様に祈りながら、神様、私はあなたの前に喜ばれることをしたいから、どうぞ私の心がいつも、私の考えることが、私の選択、そのすべてがあなたに喜ばれるように、その目的のためだけに生きるものにしてください。そうして我々生きていくんです。ちょっとダビデがしたように。その時に、きっと神様はあなたに対して、あなたは私の心にかなったものだ。私の心を余すところなく実行したものだって。そんなふうに褒めてください。そのことをしっかりと覚えて、そのような歩みを持って神様に従い続けていきましょう。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝します。私たちを憐れんでくださり、あなたの大きな祝福のうちに私たちを満たしてくださいました。神様、私たちもダビデがそうであったように忠実でありたいです。あなたに忠実に従っていきたいです。この使用の歩みを終えるときに、あなたからよくやったと褒めていただけるような、そんな信仰者としてこの地上の歩みを終えたいです。 ですから神様、そのような思いを持っている一人一人をあなたが祝してくださって、今日からその歩みがあなたに喜ばれるものと変えられていくように、それぞれのうちに働いてください。主がそれぞれ一人一人を助けてくださって、どんな時にも希望を持って、確かにあなたが望んでらっしゃることは私たちにとってはハードルが高すぎると思うかもしれません。しかしあなたが命じてらっしゃることは、あなたの助けによって可能なことであることを覚えて、あなたの教えてくださったことに喜んで従っていく、そんな信仰心に私たちをしてください。この愛する皆さんを豊かに祝してくださるように、そして豊かな祝福をいつも与えてくださるあなたに祝福がありますように、キリストの皆によってお祈りします。アメン。